ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、在メルボルンインドネシア総領事館、インドネシア国民へのサービス向上に向け移民訴求こと協力。171カ国から合計2万人の代表者が第10回世界水フォーラムに出席。最初のニュースです。オーストラリア・メルボルンのインドネシア共和国総領事館は、オーストラリアにおけるインドネシア国民へのサービスと保護を向上させるために、インドネシア法人憲章移民訴求法と協力しています。データ管理及びクロッシングレポートのサブコーディネーターとして、インドラ・サクティ・スヘルマン氏が率いる入国管理システム技術訴求法の代表団は、2023年10月9日から14日までのメルボルンへの実務訪問中にインドネシア総領事館に技術支援を提供しました。メルボルンのインドネシア総領事館は10月12日木曜日正面攻めで、パスポート発行用の入国管理情報システム、SIMKIN ネットワークのチェックと維持、PIC によるパスポートサービス用の SIMKIN モバイル機器の準備システムだけでなく、ハードウェアとソフトの問題の解決という形での支援について説明しました。移民問題に関する技術支援と協議は、海外のインドネシア国民を保護する取り組みにおいて非常に重要であり、特にメルボルンのインドネシア総領事館の執務地域、すなわちビクトリア州とタスマニア州には、パスポート発行サービスとその他の住民文書を必要とする約8000人のインドネシア国民とその他の住民がいます。次のニュースは、インドネシア通信情報技術省は、2024年5月18日から24日までにバリ島で開催される第10回世界水フォーラムには、171カ国から最大2万人の代表者が出席することを明らかにしました。通信情報技術省の情報広報局長、オスマン・カンソン氏は10月12日木曜日、バルト・ジンバランでの水フォーラム協議会外の合間に、この国際フォーラムには多数の国家元首も出席し、ジョコ・ウィルル・レトリオによって開かれると述べました。オスマン氏は第10回世界水フォーラムの準備がほぼ2年間にわたって行われ、2023年2月に北京、中国、ジャカルタなどで多数の会合が開催されたと説明しました。同氏によると、通信情報技術省は、世界水フォーラムについて議論するメディア会議の開催を含むフォーラムに関する公的コミュニケーションを支援しているということです。そして、第10回世界水フォーラムの主な議題は、繁栄のための水、あるいは水の正義に関するものであると付け加えました。プロタミナ社は、プロタミナ国際石油商社を通じて、2025年までに 23% という新たな再生可能エネルギー混合目標の達成を支援するために、中部ジャワ州のチラキャップ石油商で開発された、バイオフトルの持続可能な航空燃料を生産しています。プロタミナ国際石油商社のタフィック・アリティア・ワルマン社長は、 木曜日ジャカルタでの公式声明で、バイオアフトル SAF のイノベーションは二酸化炭素排出量ゼロ目標を達成するという政府の取り組みを支援しながら、民間航空協会における再生可能燃料のニーズに応えるプラタミナ国際製油商社の取り組みだと述べました。プラタミナ製油商で製造されるバイオフテル SAF は国際民間航空機関による国際航空のためのカーボンオフステッド及び削減計画を含む世界的な枠組みの基準を満たしています。トフィクシーによると、このフレームワークには原材料の種類と生産プロセスの持続可能性基準という点で厳しい要件があり、そのためインドネシアでのバイオアフトル SAF の開発には様々な利害関係者が関与し、インドネシアで利用可能なリソースに準拠する必要があるということです。プラタミナ国際製油商社は現在東南アジア地域でバイオアフトルの商業生産の飛行試験まで実施することに成功した唯一の企業だと主張しています。次のニュースです。国連パレスチナ難民活動復興機関または UNRW はイスラエルの攻撃によりガザ地区の職員11人が死亡したことを明らかにしました。 UNRWAのガザ問題担当副局長ジェニファー・オースティン氏は UNRWA の公式ウェブサイトの声明で、11人は UNRWA の学校の教師5人、産婦人科医1人、エンジニア1人、心理カウンセラー1人、支援スタッフ3人だと説明しました。ジェニファー氏は紛争中は常に国連職員と民間人が保護されなければならないと強調しました。国連パレスチナ難民救済事業機関はこれ以上民間人が犠牲にならないよう戦闘を停止するよう呼びかけました。ガザ保健所は10月12日木曜日朝、イスラエルの攻撃によるパレスチナ人の死者は約1200人に上り、他の5000人近くが負傷したと発表しました。ユスフ・アブ・アル・リシュ保健副大臣はガザ地区のアル・シファ病院で検査を行った後の記者会見で、死者と負傷者のほとんどは子ども、女性、クリーシャだったと述べました。ガザ保健省は以前の声明で、ますます残忍になっているイスラエルの攻撃のため、ガザの病院はフル稼働で運営されていると述べました。保健省報道官 SFアルクドラ氏は声明で、イスラエルは深刻な健康と環境災害を引き起こす可能性のある電力、水道、燃料網の遮断を続けていると述べました。彼によると、イスラエルの占領がこれら全ての責任であるということです。これでニュースを終わります。
Pancasila, Pancasila, Pancasila
リスナーの皆さん、コメントです。今日は、ハマスとイスラエルは人道法と戦争法を尊重しなければならないことについてお伝えします。ハマスと他のパレスチナ武装勢力は2023年10月7日に致命的な攻撃を開始しました。彼らはガザとイスラエルを隔てるフェンスを突破し、周囲のイスラエル人コミュニティを攻撃し、家屋に侵入し、民間人を一斉に射殺し、多くのイスラエル民間人をガザに人質に捕らえました。彼らは多くのイスラエル入植地に3000発以上のロケット弾を無差別に発射しました。10月7日のハマスの攻撃はイスラエルの反撃を引き起こしました。10月11日のリシャの CNBC が引用したように、イスラエルは先週末にハマスが行った攻撃への武力対応を行うために30万人の予備軍を派遣しました。ガザ地区では地域への水、燃料、電気、食料の供給を遮断することにより全面的な包囲を開始しました。ハマスとイスラエルの間の現在の戦争では多くの命が奪われています。ハマスの攻撃によるイスラエル側の死傷者に加え、ハマス支配下のガザ地区ではイスラエルの反撃により、これも326人を含む少なくとも1100人が死亡しました。負傷者の数は5000人以上に達したことは言うまでもありません。戦争がまだ続いているため、この数字は確実に増加するでしょう。イスラエルとハマスの戦争は、様々な国家元首や国際機関の関係者から批判を受けています。10月11日、メディアインドネシア紙が引用したように、欧州連合外交政策責任者のヨセフ・ワレル氏は、1200人以上のイスラエル人、そのほとんどが民間人を殺害したハマスの攻撃を非難しました。ブレル氏はまた、パレスチナ過激派組織ハマスの攻撃に対するイスラエルの対応を批判しました。同氏はイスラエル政府がガザ地区を全面封鎖し、国際法に違反していると非難しました。同氏はこれまでのイスラエルの報復攻撃は多くのガザ住民を殺害しており、国際人道法に違反していると述べました。10月11日、HRW.com が引用したように、 Human Rights Watch のイスラエル・パレスチナ問題局長オマル・シャキル氏は、民間人犠牲者を出したハマスとイスラエル双方の行動を非難しました。オマル・シャキル氏は、民間人の意図的な殺害、人質取り、集団処罰は正当化できない凶悪な犯罪であると述べました。同氏によると、人権と責任が無視される限り、不法な攻撃と組織的な弾圧は続くだろう。ヨセフ・ワレル氏とオマル・シャケル氏は、戦争のどちら側も擁護しません。彼らは人類を守っています。戦争では、国、組織、個人を問わず、誰もが国際人道法を遵守し、例外なく戦争法に従う義務があります。国際社会は、ハマス軍のイスラエル攻撃が自由と独立を獲得するための闘争の一環であることを理解できます。それにもかかわらず、国際人道法と戦争法は依然として尊重され、執行されなければなりません。これで今日のコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2011年10月13日、パプアニュージニアでの飛行機墜落事故のことから始めます。デハベランダカナダ DHC-8100 別名ダッシュ8は、PNG 航空が運航し、2011年10月13日に、パプアニュージニアのゴゴル川、川口近くに墜落しました。この飛行機事故により、28人が死亡しました。飛行機は来からパプアニュージニアの観光地マダに向けて飛行中に墜落しました。この事故では PNG-8 航空機の操縦士と副操縦士の無事が確認されました。次に、1923年10月13日、トルキエの首都が置き換えられたことについてです。トルコの首都はもともとコンスタンティノプルでしたが、 現在はイスタンブールとしてよく知られています。しかし1923年10月13日トルコは首都アンカラに移転しました。それまでイスタンブールはほぼ16世紀にわたり、つまり330年から1204年までのローマ帝国、1261年から1453年までのビザンチン帝国、1204年から1261年までのラテン帝国、そして1453年から1922年までのオースマン帝国の帝国の首都でした。最後にイタリアは1943年10月に連合国に加わったことについてです。第二次世界大戦中、イタリアの新政府は連合国に加わったことを宣言し、ドイツに宣戦布告しました。しかし以前イタリア首相を務めたベニト・ムッソリニ氏は依然として連合国に対して数軸国側に立っていました。ムッソリニ氏はイタリア社会主義共和国と呼ばれる別種の政府を設立しました。これで今日の歴史を終わります。
Cause I'm a Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの OECD 加盟国は国の経済基盤を強化することについてお伝えします。スリムリアにインドラバディ財務大臣は、インドネシアが経済協力開発機構または OECD の加盟国として認められれば、加盟により同国の経済基盤を強化できるであろうと述べました。インドネシアが OECD に加盟することにより、次所得国となり、国際社会の良き参加者となるために、経済政府、制度的、能力の基盤が強化させることになります。これは10月11日水曜日、ジャカルタのアンタラ通信社が受け取った公式声明で、スリムリアニ大臣が語ったものです。それとは別に、スリムリアニ大臣は、インドネシアが OECD、加盟に強い、コミットメントを持っていることを強調しました。この声明は OECD 基準から始まり、選挙に至るまでの様々な問題、不平等、気候、汚職、貧困など、インドネシアの加盟コミットメントに関する様々な質問に答えました。財務大臣は OECD 加盟へのインドネシアの決意は、全会一致であると報告しました。インドネシアの様々な面での改革の歩みは今後も続けでしょう。さらに、スリムリアニ大臣は、OECD 加盟国のすべての代表は、インドネシアの加盟プロセスを全面的に支持すると述べました。インドネシアは OECD とも長年にわたって良好な関係を保っています。そして、インドネシアは、日本とともに、OECD 東南アジア地域を支援する初の共同基調国となりました。OECD では、2015年から、ジャカルタに東南アジア事務所を置いています。スリムリアニ大臣によると、この加盟が成功すれば、インドネシアは日本と韓国に次いで、アジアで3番目に OECD 加盟国となるということです。別の機会に、経済金融開発研究所、マクロ経済金融センター所長のエムリサル・タフィクラーマン氏は、経済の安定や構造改革要素を優先する政策など、OECD の政策はインドネシアに利益をもたらす可能性があると評価しました。さらにリサル氏は、 OECD が要求する国際基準の透明性と実施は、インドネシアの金融及び税制の質を向上させることができると続け加えました。 OECD はまた、加盟国が利用する必要がある環境や持続可能性だけでなく、人権も優先しています。したがってインドネシアの OECD 加盟計画は、インドネシアが様々な経済的恩恵を受ける可能性を秘めています。これでインドネシア語を終わります。
Selalu
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東南スラブシ州のハロアナアンダラ列島をご紹介します。バオバは東南スラブシ州のボトン島にある都市です。その戦略的な位置はバオバが国内航路において重要な役割を果たしており、特に貿易及びサービス部門における人口活動の中心地として発展していることを意味します。この都市の港はマカサラ、マルク、バプア間の航路を結ぶ中継航路または中継地として機能しています。実際、中継港としての役割はブートン帝国時代の16世紀から続いています。それとは別にバオバでは海洋化するも盛んで海産物も豊富です。実際バオバ市の住民の大多数は農業以外にも漁師として働いています。漁師を主な生業とするバオバオ州の人々は確かに海に依存しています。地元の人々が海に関連したさまざまな伝統的な儀式を行っていることは驚くべきことではありません。そのうちの一つはハロアナアンダラ儀式です。ハロアナアンダラの儀式または伝統的な海の口酒はバオバオ州のボネボネ漁業の人々が海から受ける豊かな神の祝福に感謝するイベントです。この儀式は感謝の気持ちを表現するだけでなく、漁師が海上で大漁になるように神に祈りを捧げる形式でもあります。そして漁師の危険を取り払うためにも行われます。ハロアナアンダラの儀式が行われるとき、バオバオ市、バトポアル地区、ボネボネ地区の漁民の人々が海岸に集まります。儀式は地元の伝統的なチョロタッチの先導で、祈りとマンドラを唱えることから始められます。祈りを読んだ後、数人の若者が大きさ約3メートルの数元の竹の棒で作られた箱舟、または小さなイカダを持ち上げます。イカダの中にはもち米、カズモトのタバク、焼き魚、数種類の伝統的なケーキ、そして双葉のニワトリ、つまりオンドリとメスドリに至るまで様々な種類の食べ物があります。その後イカダは2隻の小さなボートに釣り上げられ、すぐに海の真ん中に運ばれ、地元住民が漁船を使って追跡します。海の真ん中に到着すると人々は怒りを浮かべます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はバリ島が2023年アジアで最高の島になることについてお伝えします。バリ島は世界で最も人気のある観光地の一つであり、世界中から観光客が集まります。この島には美しいビーチ、豊かな文化、見事な自然の美しさまで、夢の目的地となるために必要なものが全て揃っています。これらの多くの理由により、バリ島は2023年もアジアで最高の島であり続けることになりました。コンデナストトラベラーがリーダースチョイスアワード2023を通じて開催した州で、バリは今年のアジアで最高の島に選ばれました。神々の島というバリは、素晴らしいサーフィンスポット、精神性、そして訪問者を満足させる贅沢な組み合わせがあると考えられています。コンデナストトラベラーのウェブサイトを通じて、2023年のアジアで最も優れた島の選定は受賞に値すると思われる候補者が多数いたため、非常に複雑だったと述べられています。アジアには自然の魅力、特に美しい島々が豊富にあります。もちろんどの島がアジアで最もセンセーショナルであり、2023年に最適な目的地であるかを選ぶのは困難です。ヨカスコは2023年のアジアのベスト10島のリストに含まれる場所の場でもわずかに異なり、バリ島とタイのサムイ島で最地位の差はわずか 0.01 です。フィリピンのシアルガオスコア 87.37 です。これら2つの島以外に、他の最高の島は日本の沖縄と琉球諸島、ベトナムのフーコック、スリランカ、フィリピンのパラワン、マレーシアのランクウイ、タイのプケット、フィリピンのボラカイです。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku.
Kau tuh menjadi pilihanku.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は北スマトラ州のニア族の歌タノニハというタイトルをお届けします。タノニハの歌詞は、海外に住んでいながらもふるさとを愛するニアス住民の愛情を表現しています。歌詞は記憶に残る飛躍な土地、広がる田んぼや畑、海岸沿いに揺れるヤシの木を描写しています。それとは別に、タノニハという曲のもう一つのメッセージは、前に進むために一致団結を維持することの大切さについてです。それでは、タノニハの曲です。ハリファ・ネルマワンとリスベット・ゼムワが歌います。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Usawang bang tempatku dilahirkan. Walau ku jauh di rantau orang, namun kau tetap ku kenangkan. Pulauku, niasku, sawah ladang luas menghijau.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Ah.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。